今日の箇所はエステル記の7章です。先週は受難週でしたので、2週間ぶりですけれども、今日はエステル記の7章1節から10節までです。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を汲み交わした。この酒宴の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。王妃エステルは答えていった。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて、根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って酒宴の席を立って、宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。とりあえずここまでですけれども、2週間ぶりですので、前回のところでは、このイスラエル民族が救われるために、また、このモルデガイとエステルが大いに栄誉を受けるために重要な2つの出来事を、先週までのところで見ました。まず1つはハマンがですね、モルデガイにますます殺意を抱くということ、そして、ハマンがモルデガイと会った時、モルデガイが全然ハマンのことを恐れず、ハマンに膝をかがめなかったのをハマンが見て、そしてますます憤りを燃やして、で友人たちにどうしたものか、友人たちは、妻ゼレシはこのモルデガイのために高さ50キュビトの柱を立てさせて、そこにモルデガイを吊るし上げてはどうか、そのために王に上奏してみてはどうかと、それを、ハマンに言うんですけども、でハマンはそれを大いに気に入って、その通りにしようと、でそれで王様のところに、夜遅く出かけていきました。でもう一つの出来事、その夜王様は眠れず、年代記を持ってこさせて、それでそこを読み上げさせていたところ、このモルデガイがこの王様を殺そうという、その裏切りのことをモルデガイが気づいて、それを進言して、でそれで王様の殺害のこの計画が破綻されたということが年代記に読み上げられて、でそのことについて何か褒美を取らせたり、栄誉を受けさせたりしたか、それについて、いやまだモルデガイには何もしておりませんということが気づかされ、でそれでちょうどその時にハマンが入ってきて、でハマンに王様は尋ねます。王が栄誉を与えたいと思われる人のためにはどうすればいいか。そしたらハマン自身は王の馬に王のその、服をその栄誉を与えさせたいと思う人に着させてみてはどうか進言したら、王様はこのハマンがモルデガイを 吊るし上げるという進言をさせる暇もなく、王様は、じゃあハマン、お前、そのモルデガイにちょうどお前が言った通りの栄誉を受けさせようと。でそれで、モルデガイはもう言葉一つ紙一重のところで吊るし上げられるところから救われて、一転して栄誉が与えられるものとされました。まあ、それが二つ目の出来事ですけども、そしてハマンが悔しがっているところに、いよいよそのエステルが設けた宴会の時が来るわけです。でこのエステルとハマンと王の宴会の中において、でいよいよエステルはですね、今度は本当に王様にお願いしたいことを伝えたんです。もう王様としては、ね、じらしにじらされて、そしてエステルとしてもちょうどその日モルデガイが栄誉を受けたということを、まあ、きっとエステルも知ったことでしょう。エステルも勇気が出て、やっとこの言葉を言うことができたんです。エステルはもしかしたらその前、その言葉を、まあ、恐れていて言うことができていなかったのかもしれませんけれども、しかし主はしっかりとその満を期して語るべき言葉を語らせるときに、このようにしてこの語るべき時を設けてくださったんです。王妃エステルは言葉を本当に慎重に選んでおります。この3節の方を見ましても、王妃エステルは答えていった。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて私に命を与え、私の望みを聞き入れて私の民族にも命を与えてください。ね、王妃エステルはまず私の命を救ってくださいということを言って、そしてその次に私の民族にも命を与えてください言います。きっと王妃エステルがこの逆、ね、私はユダ民族ですからユダ民族を救いくださいという言葉、まあ、きっとエステルとしてはそちらの方を先に言いたかったでしょうけれども、しかしあえて王様にことを伝え、王様に効果的に言うには、まず私の命を与え、こういうふうに言う方がより効果的だということを、まあ、きっとエステルは知っていたんでしょう。いや、あるいは知らなくても自然に主がそのような言葉を授けてくださったんでしょう。主はこのように語るべき時に語るべき言葉を授けてくださいます。きっとイスラエル民族からすれば、あのエステルがちょうど王様の庭に入って酌を差し出された時に、ちょうどその時にエステルが言ってくれるものかと、まあ、イスラエル民族もモルデガイも思っていたかもしれないんですが、しかしエステルはその時言いませんでした。言わなくてよかったんです。そしてその晩エステルが宴会に誘いましたけど、その第1回目の宴会の時もエステルは言いませんでした。それも人の目から見ればじれったく思います。でも主の時ではなかったんです。主の時はその夜、主は2つのことを事件を起こされて、そしてそれが満を期した時、エステルの唇を通してこのエステルの願い、やっとですね、私の命を与え、私の民族の命を救ってください、この願いをいよいよエステルは告白しました。その時王様は、五節です、アハシエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。とても怒ったでしょうね。このエステル、この愛おしいエステル、本当につつましく自分の願いを言うことも控えたエステルが、その願い事が実は王妃エステルの命を救ってほしい、その願い事は実は王妃エステルの民族を救ってほしいという、そんな重大な願い事を、もし王様のお許しが得られれば、どうか私の願い事を聞いてくださいと、そこまでつつましく控えていたんです。王様としてはこんなにもつつましい 王妃エステル、美しいエステル、願い事は何かって聞いてもなかなか言わなかったエステル、王としてはその願いを初めて聞いた時衝撃的だったでしょう。そしてその敵は誰かって真っ先に聞いたからには、その敵に対して怒りを燃やしたことでしょうね。エステルは答えます。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がるしかありませんでした。王様はですね、それに次ぐ言葉が見つからなかったんでしょうね。席を立って外に、宮殿の園へと出かけ、立って出ていきました。本当に王様としては、継ぐ言葉が見当たらなかったのか、あるいは、この、もう取り乱して何をしでかすかわからなかったのか、それで冷静さを取り戻すために、立っていったんでしょうね。そして、その部屋には、ハマンとエステルが残りました。続いて8節以降です。王が宮殿の園から主殿の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前でこの家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るやいなや、ハマンの顔は覆われた。その時王の前にいた宦官の一人ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデガイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルデガイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。アメン。ハマンは自分が仕掛けた罠に自らかかりに行きました。主の敵の行くべき道はこの通りです。そして主の民は必ずですね、このように助け出されるんです。王様がですね、憤ってその席を立っていった時、ハマンとエステルがその部屋に残りましたけれども、当時のそのオリエント世界においては、命乞いをする時はですね、その、足元に嘆願する時は、その嘆願する先の人の 足を、ね、掴んで命乞いをしたみたいですね。ですから、まあちょっと想像してみてください。例えばですね、トモコ姉妹のところに、トモコ姉妹が本当に嫌がる人、そのクリスチャンの敵がですね、トモコ姉妹の足を掴んで、命を救ってください、命を救ってくださいと言ったらどうしますか。いや来ないでになるんじゃないですかね。ちょうどそのような展開がですね、この王妃エステルとそのハマンのところに展開されていたわけですね。長椅子です。ちょっとゆったりしたベッドみたいなところです。そこにハマンがエステルの足を掴んで、でエステルが嫌がっていた。ちょうど王様がそういう場面に入ってきて、そしたら王様はもう烈火のごとく怒って、私のこの宮殿の中でそのようなことをするのか、そういうふうに言ったところ、たちまち家来たちの手によってこのハマンの顔は覆われました。当時死刑囚が、死刑が宣告された人の囚人の顔は王様の前に、隠されたそうです。王がその死刑囚の顔を見ることのないように、そうしてハマンの顔は覆われました。そしてその時この、宦官の一人ハルボナですね、ちょうどこの、モルデガイのためにハマンが用意していたことを、ハマンがその柱を用意していたことを知っていたこの宦官が知らせて、でそれで王様は彼をそれにかけよ。彼をそのハマンが用意していたモルデガイのために用意していたその柱にかけよ。でこうしてハマンはそれにかけられて、 そしてハマンは自らの罠に、仕掛けた罠に自らがかかった形になります。聖書の中にはですね、主の敵に対して、また悪人に対して憤りを収めるように、主がその仕返しをしてくださるということがですね、至るところに書かれております。まあ、その最も有名な、有力なものの一つが詩編の37編ですね。詩編の37編の、32節から読んでいきたいと思います。詩編37編、ちなみにですね、何か皆さんにとって、皆さんを悪いことを仕掛けるもの、神様の敵が張り込っているときは、この詩編37編を読むことをお勧めします、ね、詩編37編は、まあ、1節2節こういう出だしで始まります。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。本当に詩編37編は慰めに満ちている言葉で溢れているんですけども、32節以降をお読みします。悪者は正しい者を待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は彼をその者の手の中に捨ておかず、彼が裁かれる時、彼を罪に定められない。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて血を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よ。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれる。主は悪者どもから彼らを解き放ち、彼らを救われる。彼らが主に身を避けるからだ。アーメン。このエステルとまたモルテカイ、そしてユダヤ民族が救われたのは、その決定的要因は彼らが主に身を避けたからです。主に願い求めたからです。彼らは3日間断食しましたね。このイスラエル民族の救いが来るように、そしてエステルが王の御前に命を呈して出て、そしてこの願いを申し上げるから、だからそのためにユダヤ民族は断食を3日間しました。主に身を避ける者は救われるんです。主は全き人に目をとどめられます。悪者は待ち伏せして正しい者を滅ぼそうとしますけれども、しかし主はその彼らをその悪者どもの手の中に捨ておかれません。そして主が裁かれる時、このエステル記のように本当にものすごいどんでん返しをされるんですね。悪がいかに夏草のようにはびこっていても、主はそれを根こそぎにされます。そして主を待ち望む人、主を恐れる人、主に助けを求める人に主は応えてくださり、その三つ葉の影にかくまってくださり、救ってくださるんです。もう一箇所ですね、この間の主日箴言の16章の方を開きましたけれども、箴言の16章の17節から見ていきたいと思います。箴言の16章の17節から すぐな者の王子は悪から離れている。自分の命を守る者は自分の道を監視する。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。へりくだって貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて分取り物を分けるのに勝る。御言葉に心を止める者は幸いを見つける。主により頼む者は幸いである。心に知恵のある者は悟りのある者と唱えられ、その心よい言葉をは理解を増し加える。思慮を持つ者には命が泉となり、愚か者には愚かしさが懲らしめとなる。アーメン。まさしくですね、18節にある通り、高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つんです。ハマンは本当に高ぶりの塊みたいでしたね。自分の気に入らないことがあると友人たちを呼び集めて、自分がいかに地位が高いか、いかに子供たちが多いか、いかに栄えているかを自慢して、そしてそれに引き換え、あのモルテガイが一人いるから、これはもう色あせてしまう。でそれでモルテガイは、ね、わざわざそんな50キビとも、まあ、22メートルでしたっけ、それほどの柱に自分の憎たらしい相手をかけなくても別にいいでしょうに、でも彼は本当にそのもう大げさに大胆に自分の憎たらしいやつがそうやって高々とその死体がさらされるのを彼は求めたんですね。あいにく彼自身がそれにかけられてさらされてしまいました。高ぶる者はこのように自分の道を破滅へと導くんです。高慢な者は倒れに先立つと18節にあります。しかしすぐな人、正直な人、義を求める人はそのような悪から離れているんです。このすぐな者の王子は悪から離れている、要するに正しい者の道はですね、その道はハイウェイみたいなもので、悪から離れている者はそのまっすぐなハイウェイを走っているようなものだということを、この間の主日の学びで見ましたけれども、悪から離れていること、その人の道はまっすぐです。そして、高ぶる者、19節の方に高ぶる者と共にいて分取りを分ける者に勝る、ね、まさしくハマンの周りには高ぶる者、ハマンのそのことをおだてて、その、分け前に預かろうとしている人たちで満ちておりましたけども、しかしそのような者たちと一緒にいるよりは、ユダ民族としてしっかりと神の言葉を守り、ユダ民族としての苦しみが与えられたなら、ユダ民族として共に断食して共に主により頼む、その者たちの方がはるかに幸いなんです。このエステル記の後の箇所を見ていけばどんどんそれが分かってきます。先ほどの詩編では、悪者どものその子孫は断ち切られる見ましたけども、実際にエステル記を見ますと、ハマンの子孫は断ち切られるのを見ることになります。そしてユダ民族、神の民が栄えるのを見ることになります。そのためにはまず主により頼むことです。主により頼むもの、主はそのものをあらゆる悪から救い出してくださいます。主は彼らを助け、彼らを解き放たれると書いてあります。彼らが主に身を避けるからだと、先の詩編の37編の最後の方を見ましたね。彼らが主に身を避けるから、主は助けて出してくださるんです。私たちは正しいがゆえに、主により頼んでいるがゆえに、そのゆえに攻撃に遭うことがあります。あるいは私たちがですね、祝福されているがゆえに、その祝福をつけ狙って忍び寄る偽兄弟たちもおります。しかし主はその悪者どもの企みを見抜いて、そしてその 悪者どもが掘った墓穴にその悪者がはまるようにしてくださることを今日見ましたね。今日本当にくしくも偽兄弟、偽預言者、偽導き者について昼礼拝で見て、そして夜の礼拝ではこの悪者は必ず自分の掘った穴にはまるということを見ました。私たちが気をつけるべきは主により頼むべきだということです。正直に誠実に主に信頼し続けて歩むのであれば、必ずこのモルデガイに対してハマンが測った、しかしハマンがその自ら掘った穴に陥ったように、私たちも悪者が恥を受けるのを見ることになります。主にしっかりとより頼んでいればの話です。主は本当に不思議な導き方によってこのエステルの唇に正しい言葉を授け、黙るべき時を授け、そして語るべき時を備えられました。主はそのように唇に言葉を授けられます。また悪者の企みを本当に寸でのタイミングで、主はこのエステル記においては救われましたけれども、主は必ず救ってくださるんです。主のなさることは時にかなって美しいと思えるほどの見事なタイミングで、そして私たちを悪から救い出してくださいます。どうかこの主により頼んで、このエステルやモルデガイのような救いを得て、またモルデガイのような栄誉をやがて授けられて、主にしっかりと信頼して歩むものがいかに幸いであるかを世の人に、また同じ兄弟姉妹たちに示して用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。主のなさることは誠に時にかなって美しい。主が私たちの唇に授けてくださる言葉、またあなたが私たちを諭して導いてくださるあなたの御言葉は誠に時にかなって美しいです。今日このエステルの唇を通して、やっとイスラエル民族の願い、エステルの願いが王に告げられました。誠にそれは絶妙なタイミングであり、誠に主の敵が滅びるのにお見事と思えるほどのあなたの手腕を見ました。そしてイスラエルの民の救いのそのタイミングも、あなたは誠にお見事としか言えないほどの救い方を見ることができました。これが私たちの主であることを感謝いたします。あなたは誠に時にかなって美しいことをされる主です。どうか私たちはその主にしっかりとつながり続けて、その命の道から外れることなく、私たちはあなたに会って養われ、守られて、そして主の敵の滅びを見て、ますます主を恐れる、その主への恐れがますますあなたを知らないために、またあなたを知っているために広まっていきますように、イエスを助けてください。どうか生徒たちがあらゆる悪から守られて、むしろ悪の企みを生徒たちが見抜き、主よ、あなたが彼らを敵対して、そして主の民を守られる様を私たちがますます見ることができますように、どうか生徒たちを守り、生徒たちの力、虐げを取り除き、愚かさを取り除き、ますますあなたの命のうちの養いのうちへ私たちを入れてください。今日いただきましたあなたの恵みを感謝いたします。あなたの救いを感謝いたします。すべてのことを折にかなった助けをくださる主、すべてのことを時にかなって美しく導いてくださる主に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りをいたします。 アーメン。